インフォーパーキャーサイムヨーホーセミスンです。はい、ということで前回のエピソード聞いてくれたかな。これがもう最終日となります。ポッドキャストシリーズ、公開収録で、やってきましたが、今日最終日デイ5の、トピックがですね、
恋愛編、
恋愛編でございます。はい、これねめちゃくちゃなんかみんな関心が高いトピックのようなんですけれども、わかる、知りたいよね。アリスの恋愛事情も知りたいです。おめでとう、みんなそれギャルズだからさ、アリスも今日はね話せることとか、あとちょっと結構恋愛で過去に大変なこともあって、まだ話してないこととかもあるので、ちょっとまあ流れによってはその話も入れながらみんなの相談乗ったりとか、していきたいなと思います。こんばんは、みんなありがとう。私たちの、シンボル絵文字はピースです。逆のピースあった方がいいよね、絶対。ちょっとアップルに申し出ようか、スクレートギャルピーみたいなありがとう、みんなアリスパジャマですはい、今日はね、パジャマ、なんかテーマはギャルズの、お泊まり会、みんなベッドの上とか、なんかそゴロゴロしながら、なんかマジでやばくないみたいな話をみんなでしていきたいなと思います。はい、アリスのキャラはまあしっかりみんなのことを受け止めるけれども、すごいね、それはどうだっていう、そこは甘いぞとか、それはあいつがなんとかがみたいな、ちょっとギャル番長みたいな感じで、はい、いつも通り行きたいと思いますみんなありがとう。そう、かわいいやろこれ。韓国で買ったと思わせぶりの、実は福岡で買ったっていう韓国の、ヘアバンドですAlright! それではですね、ストーリーで、恋バナ、恋愛系で聞きたいこと、相談したいこと、シェアしたいことありますかっていうのを事前にいただいてたので、それをちょっとね見ていきたいなというふうに思います。で、実際に、コメントで、くれてる、内容とかも後々組み込んで一緒に見ていくので、みんなでガールズナイトスタート。それではいきますね。はい、どれからいこうか。あ、これはいかがでしょうか。男性を信頼することができなくなってしまいました。はい、これ経験ある方、よかったら一緒にコメントでね教えてほしいなって思います。もしくは現在経験しているっていう子も一緒に乗っかってお話を聞かせてほしいなって思います。男性を信頼することができなくなってしまったってよく聞くよね。よく聞くし、You're not alone っていうことだよね。で、アリスンが男性を信頼することができなくなりましたっていうふうに、そう、自分のその経験を、男性で信頼できなくなったっていうふうに思ったことはないんですけど、あんまり多分あるけど、そこまでなんか記憶に残るようなことをやって なんか経験したことがないです。で、それは私が男性となんかそういう悪い関係っていうか辛い関係とかがなかったから、全くそうじゃなかったからっていうのが、これね、すごいメンタルゲームになるんですけど、すごいいろいろシェアしたいことがあって、すごく辛いこと、経験が全くないから私は男性を信頼できるんですっていうことじゃなくて、アリスの中でその、ね、異性とか、私は異性が惹かれるんですけど、その男性との恋愛でいろいろ失敗っていうか、そのうまくいかなかったこと、まあね、別れるとか、そのすれ違いとか、傷ついたりとか、喧嘩というかね、その喧嘩するだったりとか、いろんな形でとか、連絡取れなくなったりとか、まあいろんなこう過去にいろいろあるんですけど、そこでなんか男性信頼信用できないみたいな、多分思ってた時期もあるんですけど、書き換えてきた、いや書き換えてきたのね。で、ここで伝えたいことっていうのは、確かに何かその過去の恋愛とかで、ね、浮気されたとかそういう経験があるよって、言ってくれてる子がいるんだけど、元彼の裏切りとかね、裏切りとかさ、そうだよね、そうだよね、なんかこういろいろそれぞれの経験とか、もしくはちょっとこう親子関係でのリフレクション、反映かもしれないし、何が言えるかな、まあちょっとこう 性的暴力だったりとかそういう経験があったっていうことも相手に対する信頼ができない。それをね英語でねあってね trust issue とか daddy issue とか言ったりするね。めちゃくちゃ面白いね。全国共通なんだなってすごい思うんだけど、あるんだよ。やっぱ人間の心だから、私たち心で恋愛してる人がほとんどだと思うね。心っていうかさ、なんか頭で考えてこの人を頑張って好きになろうとか、なんかロジックで考えるっていうよりかはきっと何かときめきだったり理由なくこう何か惹かれるなっていうことだったりとかが始まりが多いのかなっていうふうに思うんですけど、私たちはロボットじゃないじゃんか。でその信頼ですることができなくなってしまったって言ってくれるこの内容に対して何があったのかとか、その子がその子と話してみな分からん、正直ね。だから私は個人のコーチングとかやってるんだけど、まあこのさ今答えられるシェアできることとしては、その自分自身が傷ついた、何かしら傷ついたりとか、その何かこうまだ怒りを保持してる、ここにすごいこう感情がこもってるってアリスもあったし、でもそれってやっぱり、なんて言ったらいいかな、アリスがその立場だとしてすっごくその恋愛で傷ついたね、アメリカをおった時にすごい好きな彼となんか別れることにしたのね、なんか自分のためになってないと分かっててもう別れるってなった時でもなんかすっごいこうすっごい傷ついて、その穴を埋めるためにあの外側にまたね今度何かサブスタンスというか外側に頼ってた。その時はちょっとずつ心のこと、メンタルヘルスとかそのマインドセットとかのこととか向き合いっていうのちょっとずつ始まってた時期なんだけど、まだまだ自分の価値を下げるっていうか自分のことを認めたりとか自分の、ね、ことを今みたいな伴走の仕方ではなかったのね。そのジャーニーっていう恋愛ジャーニーとか人生のジャーニーで、ですっごく、あ、ちょっと待って、あ、止まってなかったビデオが止まってると思った。そう、すっごくすごく凄まじかったなって思います、そのジャーニー。だってしばらくはなんか本当に行動、その傷ついたアリスンとして行動していたから本当に余計傷ついてたし、そのかさぶたは出るけどやっぱりこう中が治っていないみたいな感覚だったから本当に蓋を閉めてたんだよね。けどそういうのを分かってきたりとか、自分ともっとこう感情的な部分とか思考的な部分とかメンタルの部分でも向き合ってあげなきゃっていうのを気づいたりとか、その当時アメリカにいた時にあのカウンセラーの方とメンタルヘルスのカウンセラーの方とお話しすることによって、あ、そういうことだったんだっていうのがいっぱい見えてきたのね。でそれが一つ、もうたくさんあります。でも一つ私がアドバイスというかみんなにチップをシェアできるっていうことは、まず一つ目はこれは分かってほしいこと、知っておいてほしいことなんだけど、もうその傷とか癒すっていうことはもう自分自身がやらなくちゃいけないこと。もう絶対に Never ever never ever think that someone else gonna do it for you。 あー、白馬の王子様が来た、来たかな、私はもう大丈夫だ。 Nope girl put yourself together。 This is like 本当にそれって自分のことビンタしなあかんことやねんな。辛いよ、辛いし、失恋したりとかそういう裏切りがあったり浮気があったりとか、なんかその人のことを思い出すだけでムカつくとか腹が立つみたいな感情が出てくる間ってやっぱり辛いし、アリスも本当最近まであったし今もふつふつある時があるんだけど、もう肝に念じてるのはもうこれはアリスが責任を持ってやることだって。誰もアリスの人生生きていないし、これを蓋をしながら次に行ったらいいやっていう風にやっていてもまた同じことが起こるっていうのはもうすっごく分かってる。ゆめちゃんやほー、今恋バナ中そうだけん、もちろん次に進んでもいいんだよ。次にきっとね素敵な方が現れるっていうのももちろんアリスも伝えたいことだけど、でもその次に出会ったとしてもその自分のさことを無視してる自分の気持ちとか、なんかこうその次に出会った新しい人がある行動とかある発言とかある在り方とかねしてる時になんかムッてなる、あれとか不安が出てくるとか、明らかにそれって自分の中に何かトリガー、引き金があってその外側の世界に見るものとか感じるものとか聞くものに対して自分が反応している、自分がもうね真っ平というか言えていてもう大丈夫っていう感じだったらそこに反応しないはずなんだよね。何かしら内側は常に教えてくれてるから本当にそれを覚えとってほしいなと思います。そうで2つ目が、 一つ目が言ったね、自分が責任あるんだよってことで、二つ目がこれはもうとその時に辛い恋愛をしてたアリスンがもう何度も何度も自分 にリマインドさせてきて、それを信じるっていう方を選んできたんだけど、どんだけ傷ついても、どんだけその恋愛がうまくいかなかったとしても、アリスンは言ってました、みんなそうじゃないって。いや、ね、誰かを信頼することができなくなってしまったっていうことは、ある経験をもとにみんなそうだって思っているってことじゃない？で、私はそれになりかけるんだよ。だってそっちの方が楽だもん。アリスギャル言うけど、そっちの方が楽やねん、正味。みんなどうせそうなんでしょ。I don't like that. I don't like men. Because everyone sucks. I don't like that. って言った方がね、実は楽なんだよね。I can't trust them because blah blah blah. これが起こったから信じられへん。何をしてるかっていうと、まずそれは心の防衛反応なのね。私がその過去に傷ついたから、もう今こうやって向き合いたくないというか、その人たちがまた同じことするんだろうな、そういう人たちしかいないんだろうなって言った方が楽なのね。でも確かにそういう経験があったりとか、浮気とか、ね、何かしら傷ついたりとかあって、そのフィルターが自分にかかっているだけで、いくらでもそのフィルターを外して世界を見たときに、ああってそうじゃなかった、うん、そうじゃなかったんだ、私は一人じゃなかったんだっていうふうにね、自分から選んでいくの。私これ実際にやってたの、だから言えることなのね。やってたんだよ。思いそうになったの、前の彼氏と別れた時に、もうなんかもう whatever みたいな、誰っていうか、なんかまたどうせそういう人ばっかりなんかなとか、どうせじゃないな、次出会う人がまたこんな感じだったらどうしようみたいな、あとこういうことね、こういうメンタリティの人に出会ったらどうしようみたいなふうに思いかけたんよ。でそっちの方が楽やから、脳的には、脳みそ的には、みんなが悪いとかじゃなくて、うちらの脳みそはナチュラルに、そう、心地よいもの、親しみがある方に行きたいのね。だからこれが目の前に起こった、経験したことで、自分がそれをもう引き分けせたくないとか、そういう恋愛したくないって分かってても、それに自分が親しみがあるからこそ、実はそっちに行っちゃうのね。脳ちゃんがそうしたの。いや、毎日見るものが好きなの、毎日聞くものが好きなの。それが自分で頭で考えて、こっちは自分のためになってないとか、いいよなとか悪いよなって考えるっていうよりかは、もうそれが潜在意識に入っているから、そのオートパイロットの。だからこそやっぱりそこで自分の意思を使って、私たちは意思がある人間だから。いや、ちょっとかわいそうな動物の話するけど、虐待を受けてた、ね、動物が、優しい人間が目の前に来ました。もう大丈夫だよ、あなたは大丈夫だよって。で、触ろうとする、あーって、ああいうことなんだよね。あーってやめてくれ、お前は俺のこと傷つけるボケー、お前も一緒だろっていうのは、その動物ちゃんたちがその人間を見る目がないとか、そういうことではなくって、内側に傷ついて、その潜在意識に記憶しちゃってんだよね。みんなそうだって、どうせそうだっていうシナリオがあるから、わーってなるんだけれども、見たことあるかな、人間とね、人間がこう優しく時間をかけて、ローラちゃんのね、あのワンちゃんもきっとそうだったと思うんだけど、最初本当に怖がっていたけど、どんどん時間をかけて接していくことによって、ワンちゃんが心を開いてくれた、信頼してくれた、安心してくれた、あの状態を自分でやることなんだよね。それを次現れてくれる人ね、にうわーってうわーっていう自分をなだめてくれるって、そんな人がね現れたらもちろん素敵だよ、すごくペイシェントで、すごくね、ここにいてくれ、エモーショナル的なサポートも分かってる人がいたら本当に素敵なことだなって思うんだけれども、でも現れたとしても、やっぱり最終的にその心の中のうわーってとかやっているね、リトルミーをね、ローラちゃんみたいにこう癒してあげるっていうのは自分自身なんだよっていうことを覚えておくことがすごく大切なの。イメージつきやすくない？この話。だから何かしらこう信頼できないっていうこう気持ちとかが出てきてるのは、きっとね、向き合ってあげるのは辛いことだと思うし、その嫌な人というか、そういう出来事があった人のことを思い出すこともきっかけでボコボコ出てくるから、I don't wanna think about it. What? Q みたいな感じですごく思うし、アリスも。 すごくそこを少しずつ乗り越えてきてるけど、そのうち、あ、きっと私気づいてなって、気づいてなって、客観的に分かんだよね。気づいてから、ああみたいな感じの、反応っていうのは普通に出てるから、それはもうなんかもう時間かけていいんだなっていうふうに思います。いや、見つめようとしたんだったけど、なんだったかな。はい。ということで、その、みんなね、そうじゃないよっていうことを伝えたい。うん、絶対そうじゃない。大丈夫。で、安心させてあげられるのは自分なんだよって。で、もちろんそれでさ、相手がなんかちょっとこう、if they are not safe, you know, you talk with them. なんか自分、もちろん自分の責任もあるんだけど、リレーションシップってさ、リレーションシップだから、お互いの関わりなんだよね。だから全部自分がって今度思わなくて大丈夫で、もちろん主体的になります。自分軸でね、相手軸、相手に、こう依存するような恋愛じゃなくて、自分で楽しく生きたいっていう風に思うね、子たちばっかりだと思うんだけど、あくまでも自分が主体だけれども、今度それをさ、思っていくと、なんか相手がちょっとこう自分にとってなんか嫌だなって思う行動も、なんか全部自分で解決しなきゃ、全部自分のマインドコントロールで解決しなきゃみたいな風に思うことも出てくると思うんだよね。私はそれは全部やらなくていいっていうか、そこはもうしっかりセンターに戻ってきて、例えばそれももうコミュニケーション取るべきだと思うのね。お話をしなきゃいけないと思うのね。私はどんな話し方っていうのは人それぞれコミュニケーションのスタイルがあるから、それはみんな次第なんだけど、なんかこう例えば、それをバンダリーって言うんだよね。で、コントロールとバンダリーは違って、コントロールっていうのは何々しないでとか、これなんか女と遊びに行かないで、友達とやろうと関係ねえとか、私言われたことあるんだよね。連絡先全部消せみたいな。すっごい束縛が激しい人だって。で、彼はそれをバウンダリーって言うんだけれども、バウンダリーじゃないの。何が違うかっていうと、何々しなきゃ別れるとか、何々しなきゃお前はダメな人間だとか、裏切りだっていうのは、コントロール、マニピュレートしてんだよね、コントロール。それ言われたらさ、私はその人のこと好きだからさ、消さなきゃいけないのかな。でもこの友達もすっごい大切だしなって、男友達ね。ってすっごい悩んで、今はすっごいはっきりクリアわかるけど、その当時はさ、もうなんか、その中に入っちゃってるからさ、わかんないんだよね、こういうのって。で、そこで結局ね、連絡先消すっていう選択をして、で、なんでそれがバウンダリーじゃないかっていうと、コントロールだからね。じゃあそれがバウンダリーを相手が示しているっていうのであれば、どういう風なコミュニケーションになるかっていうと、Hey って、これね、実は、あなたが男友達の連絡先があることとか繋がってることに対して、僕はこういう風に感じるんだよね、みたいな。で、それを、なんかこういう風にしたいなって思ってるんだけど、どう?みたいな。あくまでも、相手に投げかけて、自分の気持ちと、これなぜなのかっていうのを相手に伝えていて、強制とか、そういうマニピュレーションが入ってないんだよね。消さなければなんとかだ。消さないお前はズボラだとかビッチだみたいな感じのことと全く違うことだから、そこをね、本当に分けられるようにならないと本当に辛い関係でしかならないと思うのね。で、それを言うためにやっぱりね、いろんな積み重ねがあって、当時私分かんなかったっていうのも別に最近の話なのね。去年とか一昨年の話で、セルフラブジャーニー続けて自分のことをリスペクトするっていう風になっても、いろんな関係とか過去のこととか、自分のその時のフェーズ、通ってたフェーズのこととか、相手に対しての、ね、気持ちだったりとか信頼度だったりとかっていうの、いろんな感想が入ってて分からなくなってたっていうのがあって、で、やっとこうそこを出るとすっごくやっぱ見えるんだよね。で、やっぱり後遺症として残ってる部分もある。すごくなんか怖かったじゃないけど、なんかすごいこう、なんでそこに私よく入れたんだろうみたいな風にすごいやっぱ思っちゃったりとか、すごいこう辛くなってた時期もあったんだけど、でもそれって分かってる、自分でこの傷をゆっくりね、ゆっくりでいいからヒーリングしてあげるのは自分なんだよな。でも見たくないし、別のこと考えたくないしなっていうアリスもって、でも自分自身で、いいよって、時間かけていいよってね、なんであいつがそんなことやったんだっていうふうに言ったら簡単なわけやんか。けどそれやってるうちは自分のパワーも忘れちゃうし、自分が魅力的な一人の存在っていうことも忘れちゃうし、今度仮にね、出会うことができたとしても、その同じレベルの人にしか出会えなくなっちゃう。 私が理想としてるね、こういうなんか、リレーションシップ持てたらいいなっていうところに、やっぱ行きたいっていうのは自分の中でこうあって、で、そこに行くためには、やっぱりこう段階を得て、最終的には、その人と付き合いながらっていうのもあるかもしれないけど、完璧にヒーリングしてから出ようとかじゃなくて、でも最終的には付き合っていなくても、付き合っていてても、やっぱりその自分でやってあげる。で、その中にカウンセラーだったりとか、その、ね、しっかりこう、ニュートラルな方で見てくれる。友達とかはもちろん話すのいいんやけど、なんかそのトリッキーなことは、ニュートラルじゃない場合が多い。うん。で、ニュートラルってどういうことかっていうと、なんか、いや、そいつなんてどうでもいいよとかさ、言ってくれたら嬉しいけどさ、なんかその本当にカウンセラーだったりとか、セラピストと話すことって、なんかニュートラルでいてくれるっていう人、うん。で、いうところでお話しするのも大きいことなんだなっていう、アリスね、経験して学びました。はい。その恋愛に関して、止めちゃった。その恋愛に関して、ちょっと待って。こういうのはね、ライブだから見れるんですよ、皆さん。いけないかな、なんかマイク止めちゃった。そう。じゃあちょっと待ってくださいね。あれ、何これ、なんか消えた。あ、いけました、いけました。そうですね。よいしょ。ここからかな。はい。ということで、一個の
質問にめちゃくちゃ話せるんですけれども、ためになってたら嬉しいです。はい。大丈夫ですよ。信頼して大丈夫って思える環境を自分で作っていくこと。でも相手も、相手にももちろんその、責任がある相手のことは、うん、っていうのを忘れないでほしいなって思いますね。信じ合いたいよね。はあ、じゃあ one more、 ここの中から one more いこうかな。
ちょっと待ってよ。
あ、そうだね、質問はさ、なんか質問のクエスチョンのやつに入れてくれたらいいかな。コメントは流れちゃうので、うん、質問なんかあるじゃん、機能が質問入れるみたいな、そこに入れとったら後で見れるので入れとってください、みんな。
ちょっと待って、バランスを取ってますか、どれかな。
あ、はい、じゃあこれいきましょう。いいですね。依存しないインディペンデントな部分と独立的な部分と、やっぱり人間関係は依存する部分、特に恋愛とどのようにバランスをとっていますか。嫉妬や、嫉妬や、独占欲などは、嫉妬や独占欲などは、全くないでしょうか。もしくはあってもうまく付き合っていますか。あー、これね、よくあるよね。思ったことあるギャルいたらちょっとピースで教えとってくださいね、本当にこれよくあるトピックですね。アリスも思うことがあるし、アリスのプロセスもあったので、ぜひシェアさせてくださいですね、まあ依存系ね。でも依存って言っても、まあなんかアリスが思うその恋人関係との健全なね関係っていうのは、相手もう自分もすっごくトラストしてる状態なんだよね。で、私は、彼が全然女友達と連絡取ってても遊びに行ってもいいと思う人のね。なんかすごいそこは自由にやってほしいと思う人のね。でも、なんでそう思えるようになったかっていうと、私が自分自身を信じているからなのね。自分自身を信じてなくて、彼を信じてるからじゃなくて、私自身が自分の価値をしっかりこう覚えていて、パワーを覚えていて、私は彼がいなくてもいても一本で立っている人なんだって。 0.5 足す 0.5 でカップル同士が一緒になって 1つになるっていうよりかは、考え方としては 100% と 100% が一緒になるから、いろんな ね、楽しいことができたりいろんな向き合いがあったりっていうことなのね。でも昔のアリスの考え方はその 0.5 を足す 0.5 だっていうことだから、相手に幸せを委ねてたし、自分はその恋人がいることによって成り立つっていうか、恋人がいることによって私がなんか人としてとか人間として女としての価値が出るみたいな風に思ってた。それ危ないよね、危ないよね。なんでかっていうと 0.5 を足す 0.5 だとやっぱり、うん、なんだろうな、ブレるんだよね、ブレるんだよねっていうか、もちろん幸せでいたいじゃんか。で、健全なあの関係でいたいっていうふうに思うのであれば、やっぱりそこは 0.5 足す 0.5、 0.3 足す 0.7 で1じゃなくて、あくまでも自分自身が1で立っている。でもちろんあれだよ、苦手なこととかそのサポートしてほしいこととか自分の得意なこととかね、なんか相手の得意なこと相手の苦手なこと、お互いがこうフォローし合う、補助し合うっていうのは素晴らしいコンセプトだと思うんだけど、それがなんか苦手なことがあって相手に頼るから 0.5 かっていうとそういうことではなくて、どういう時に 0.5 になるかっていうと、自分の心を忘れてしまっている時とか自分の価値をどこかに委ねている時が 0.5 になるのね。1になりたければ、あ、私はもう完全体なんだっていう風なことをやっぱり繊細なワーク、その皮を剥いていくっていうのでやって思い出していかないと、パートナーを変えても一緒だし、同じような人、その穴を埋める、そして相手も穴があるから、そういう風に陰と陽でプラス、プラス極マイナス極でこう磁石のようにパチッて引き寄せる人が出てくるんだよね。現れてくるんだね、人間を変えても。だからその普段なんかどうしようって、仕事行ったって言ったけど浮気してるんじゃないかなとか、彼の携帯が気になって開けたりだったりとか、いやでも、ね、それでね、自分のことを一理保って相手が浮気したとか言ったらもうなんか仕方ないっていうか、それはさ自分を責めなくていいっていうかで思うんだよね。だからなんかその一概にさ、これはこうですっていう、アリスはその恋愛のマニュアルを言いたいんじゃなくて、例えばちょっとこうマスキリンが強い男性性というか、ちょっと男勝りな女性の方と、その男系よく言われて、なんて難しいな、言われてるその男系がそのより少ない男性と、こうなんかうまくカップルでね、あの幸せそうに過ごしているっていう人もよく見んじゃん。でも何かどっちが強いどっちが強いってなると、こうぶつかり合ってたりとか、なんか本当にそのバランスなんだなって、お互いに何を求めてるかっていうのはきっとなんか魂の部分でもきっとあるんだろうなとか、自分自身のそのエネルギータイプだったりとか、あとはなんか幼少期どういうふうに過ごしてきたかとか、自分がその今のこのフェーズとかこれからのビジョンに対してどういうことをお互いあの何求めてるのかとか、そこに価値観とかビジョンがマッチしているのかとか、そういうふうなところでさ、いろいろ違ってくるから、それも冒険なんだよね。うん、なんか出会いを大切にしてほしいし、いろんな人に出会ったらいいと思うし、でもその中でやっぱりコアなとこね、もう本質のとこ言いますけど、 You are so worthy、 あんたはもう価値があるってことなんだよね。うん、自分自身が日常的にその相手と恋愛を通して、相手に対して相手と絡むとき関わるときに、なんかこう不安が出てくるとか心配とか、なんかこうブレるとき、言ったね、軸があってブレる、あの感覚が出てくるときに、なんでだろうって、何に対してなんだろうっていうのは聞いてみる価値があると思います。そうやって自分の価値を上げていく。いやほんまにそうなんだよね。特に日本の女性に言いたいなって思います。相手に合わせることが美学だったりとか、なんか女性として美しいって言われてたりとか、あと何がある、なんかよく言われてる、なんかこう女性像みたいな、理想の女性像みたいな感じでさ言われてること、ちょっとコメントで教えてくんない？家庭的、おしとやか、奥にいることすごい。ストーリーの コメントも見れんだ。ちょっとあこういうやり方やらなくてよかったんだね。すごい発見をしました。後でシェアします。はい、みんなどうですか。料理できないと意見とか意見はあまり言わない。メイクとか、うん、一歩後ろ歩くとかね、男を立てるみたいなね、なんかそういうとこもあったりするかな、うん、30までが花、結婚しないのとか言われる、うん、飲み会とかでサラダあー取り分けるとかね、なんかなんあるよねそれをやりたい人はやったらいいと思うな。うん、送って、男性を立てるねー、なんだろうね、なんでこの話してたんだったっけ覚えてる今日アリスはなパジャマモードやからゆるゆるなんですよ兄弟が何もしなくてもそれは許されて、私は女だから家事しなさいって言われて、なるほどなるほど、あーおしとやかかなこれ、うん、おならしない笑った、なんそうねとか、なんか40キロ台だったりとか、なんか贅肉はあるなとか、そういうボディシェーブとか、ボディシェーブとかも入ってくると思うんだけど、そう何があろうと自分の価値を思い出しておくってこと、それってねワークなんだよね。いやでも言ってることわかるけどとか、いや私にはと思う瞬間があるかもしれへんけど、そのたんびに思い出すんだよね。いや I am worthy, I'm worthy of love unconditionally。 もちろんあるよ、なんか相手がこういう風な関係でいたいみたいな、でそこにさ、こういうダイナミクス、なんていうのかな、社会で言われてる風潮とか、まあなんか女性が前に出るなとかさ、そういうことはだんだんおかしいっていうか、その自分が嫌だって思ってることに対して正直になるっていう人たちがどんどんどんどん増えてきてるとは思うのね。けどそれがカップルの中で同意してるというか、そのこうしようねみたいな話せたら私は一番いいなと思う。だから他人が何か言うことでもないと思うのね。え、なんで専業主婦やってんのみたいなとか、なんか、え、女性は今なんかこうなんだよみたいな感じで、別に、まあ、それがさ、いいきっかけ、気づきのきっかけになるかもしれへんけど、でもアリスン的には、その本当に自分の、その心の皮、玉ねぎの皮ってほんまに何回も言ってるけど、このシリーズで。そこをめくって、でそれをいかに自分をオーナーしてあげること、いやでもね言ってもな伝わらんからなとか、今更なとか、今までこうだったしなっていう風にキューってどんどんどんどんで、そこにまた皮がついていくんだよ。めくって分かってるはずなのに、いや私には I don't deserve this って言ってるのと同じなんだよね。価値がないんですって、私はどんどんどんどんちっちゃくて大丈夫なんです。だから日本のね、その女性は奥にっていうのは、もう私はもう声を上げて言いたいんだけど、 Take up your space! Yeah? Take up space なんだよね。あ、そう、場所取ってすいませんじゃなくて、 I am here. What's wrong with that? I am here. で、それは別に相手を脅すとか、あんたは、私は男よりベターだからみたいな、そういうことじゃなくて、そういう次元じゃなくて、私は本当にみんながこの地球に生まれてきて、一人一人さ、そのちっちゃくなるようにコンテーナーに詰められる、苦しいってガーってなってるのに詰められるために生まれてきたんじゃないんだよね。もっともっと愛だっていうことを思い出して、平和な気持ちで拡大していくっていうことが、恋愛だったりキャリアだったり家族関係だったり日常生活でそれが出ていくからこそ、より豊かさが周りにも伝わっていくし、周りにもハッピーが伝わっていくしって思う。それを恋愛とかそういうね、関係ですごくね思い出させてくれるなって思うから、恋愛でさ苦しい時もあるよ。3月のメキシコのスキピ先生の、エピソード聞いてくれた？そこでなんか、うん、苦しいアリス今恋愛してんだけど苦しいみたいな、キュンキュンを通り越して苦しいみたいな、ああいうのもあったけど、めちゃくちゃ超インテンスにもうなんか向き合いの題材が用意されてるみたいな。でそれはあんた取ってちゃんと向き合わないとまた同じこと送るからねってユニバースが言ってるみたいな、なんかそんな感じ。いやおもろいんだよ、だから恋愛って、恋愛大先生というふうに思ってくださいね。まあ恋愛っていうか、その、まあ、夫婦関係でもいいし、もう長らく一緒にいたらさ恋愛って感覚しないかもしれないんですけど、まあパートナーシップだったりとかリレーションシップ、そういうことですね。はい、ちょっと 危ない危ないだいぶ終わってしまうことだった。今からちょっとみんなが送ってくれてる質問ボックスを見たいと思います。はい、ためになってるかなこの話。これをどうやったらいいんだ。あ、ただいまみんな。じゃあどのフィルターにしようかな。はい、質問入れとってねこれおる、これにしよう。あ、なんかちょっといいですね、あのパックしてるみたい。あんにょーんはいOK。 はい、じゃあ似ていこうかしらこれかな。ありがとうございます。あ、違う。はい、これ見えてるの？みんな質問。彼の初恋の人がザ・彼好みすぎて頭から離れないです。私のこともとっても大切に思ってくれてるのも分かるので、私自身がその嫉妬を解決しなくてはいけないと思うんですが、どうしたらいいでしょうか。いいですね、向き合いの来てますね。分かってんだよね、その自分が、ね、嫉妬してるって、その出てるっていう、しかも相手が大切にしてくれてるって思ってて、見えてる OK で、そこになんか私が解決、ね、することなんで向き合うことなんだなって分かってるけどさ、それは出てくる期間っていうのは絶対そういうフェーズがあるから、分かってるけど出てるんだよなって、俯瞰して気づいてて、それが出てるんだなってフェーズは絶対ね始まりで通るから、あのおめでとうなんだよね。絶対通るもん。だって絶対通らないとその次に行けないわけじゃん。絶対ここで気づくっていう自覚っていうフェーズがないと絶対あの次に行けないんだよね。だからあの本当にね、そこその部分では苦しいと思うけど、あのすっごいいいことだと思います、私は。いや、なんか海の苦しみじゃないけど、なんかこう海うーっていうあの時の苦しさをあの今体験してる。でももうすぐ出ていくんだよね。っていうことで、そういう風に捉えてあげてほしいなって、こういうフェーズ必ず通りますから、いろんな、いろんな道でね。はい。で、実際になんかできることっていうのは、何が引っかかるんだろうってところだよね。なんかこう、例えばさ、きっと、じゃあ例で言うよ。これは、あの、ご自身のことはリスンではないからわかんないんだけど、例えばの話で言うと、なんか、相手が違うとこを見ると私はロンリーに感じちゃう。これ恋愛ってインナーチャイルドとすごく関係してるって言われてて、例えばアリスもっと見てほしかったんだよね。もっと見てほしいってきっと子供の時に思ってて、お父さんとの関係がそうだったんだけど、もっと遊んでほしいけど遊んでくれない、寂しい。で、それが大人になって、言えてないまま大人になって、どういうことを引き寄せてたかっていうと、見てくれてるんだけど、なんかこうそこ不安になっちゃったりとか、あれ？ちょっとこう敏感に反応しちゃう？あれ？連絡返ってこない？そわそわする。でもそこがすごいセキュー、安心安全っていうことを思い出して癒してあげ、大人になった自分自身が大丈夫だよと、もう心配しなくていいんだよっていうふうに思い出してあげてあげると、相手が元彼がどんな人がいようと、私は愛される価値がある、私は大切にされている、大切にされる価値があるんだから、目の前のね彼のことを見つめてあげよう、彼が、ね、どんな元彼がいたかとか、そういうのじゃなくて、確かにね、そのザ・タイプですとかさ知ってしまったらさ、なんかちょっともやっとするけど、それでさ、なんか相手がね、なんか相手がその元カノと連絡取り出したりとか、そっちの方に行ってるのであればさ、もうそこはなんか You're out You're out って感じだけど、その聞いた話によると今見てくれてるんでしょ。うん、初恋の子の誰にもなびかない感じ、自立した感じが彼好みすぎて私も気になっちゃいます。うん、それはもうなんかどういうことなんだろうね。本当にそのコンテクスト、文脈が分かんないから、なんかそれこそさ、じゃあアリスン、こう自分がもしその立場になったとして、でもしその彼がなんか 俺こういう人が好みなんだよねみたいな感じで言われたら、なんかきっとうちも引っかかるかもしれない、あそうなんだみたいな、でなんかそれってどういうことかなみたいなでなんかうちだったら聞くかも、なんかそれを聞いた時になんか自分じゃあなんか足りないのなのかなみたいな思ったんだけど、でもなんかこういうふうに思うのはそのあなたのせいにしたいとかじゃなくてって、なんかそういうふうになんで言ってくれたって言ったのとか、でニュートラルに聞けるというね、そこでなんかまた反応して怒りを相手にぶつけたりとかするとまた彼も離れていっちゃうと思うんだけれども、全然そのなんか自分がもしなんか引っかかってることがあってそれを向き合いたいっていうのは自分で全部解決しなくちゃいけないってことじゃなくて、なんかそれをね言われてあれからずっと引っかかってんだけど、なんかこういうふうに本当は思いたくなくて、でもなんかこう一緒になんか向き合ってくんないじゃないけどさ、そういう風な関係を私はなんかつないでいきたいなっていう風に思います。そういう風にね思うこと全然恥じゃないからね、そうやってなんか相手にねなんかこう反応するっていうのはもう本当に一歩一歩クリアにしていってるんだなっていう風に思えたらいいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。ゆいちゃんですね。付き合ってた時すごく宇宙を感じる心地よい元彼2人います。お別れしたのですが、自分との向き合いを重ねるうちに本当に自分の、奥底まで根付いて私に住んでいるということが分かりました。インナーワークを進んでいるうちにもう一度対話したい、会ってみたいと思いますが、彼女がいます。この感情は異性として気になっているのかもしれません。気になる人に相手がいたら自分の気持ちは抑えますか？一瞬止まっちゃった。ちょっと待ちますね。もう一回、あ、いけたかな？一瞬止まったね。はい。で、言いますね。で、ゆいちゃんのまた来てた気がする。これは続きかな？付き合っている人がいないけどムラムラしてしまい、男性が恋しくなることがあります。誰にそうすればいいのか分からず、アリスちゃんそういうことが、あ、さっきの質問とあれだね、分かれてる、ちょっと同じ方からだったので、もう一回じゃあ戻りたいと思います。ちょっと難しいこの機能。はい、あ、なるほどですね。すごくこう自分の中にまだ残ってる人がいて、で、向き合いたい、向き合っているうちにそのやっぱり相手と話したい、実際に話したい、でも相手に彼女がいるっていうことでどうしようかなっていうことだよね。で、気になる人に相手がいたら自分の気持ちは抑えますか？そうだね、ちょっと想像しますね。自分が、まあ、過去に関係があった人で、でもう相手は住んでるか、そっか、そやな、そやな、アリスンやったらもうムーブオンするかもしんない。たとえその中にいたとしても、なんかその相手に伝えるってことが自分のなんか結局は自分の欲なんだよね。なんかそのアリスの立場で言うけど、自分の欲、相手に伝えなきゃ、相手に伝えたい、でもそこから何が生まれるかっていうのは分かんない。なんか相手がもういいんじゃんか、相手がね。だからなんかアリスはそこに向けて自分のその伝えたい自分の思いを、当時なんかこうだっていうのももちろん伝えていいし、それがもう I feel cold、 もうこれがこうだと思うんだったら言ったらいいって思うけど、でもアリスだったらしないと思う。そこの時間を費やさないと思う。もう相手に相手がいるし、相手も進んでんじゃん。だから私はもうそこは切り離して、抑え込むとかじゃないけど、もう切り離して、そのフェーズって辛いかもしれへんけど、もう次に進むんだっていう風に前を見る。で、その前を見るっていうのはもう違うところにエネルギーを注いであげるっていうイメージかな。すると自然と癒えていくんだよね。相手に伝えたいとか相手に連絡したいっていう気持ちも分かるし、なんかそういう風な時期があった。そういえば今思い出した、なんかね、元付き合ってた人で別れたんだけど、やっぱりなんかポコポコ連絡しようかなって出てくるのよね。で、 めっちゃ思い出したわ。あの当時連絡していいかなみたいな、ちょうど私も友達にあの相談してて、連絡しようかなどうしようかなみたいな。でそれで、なんていうかな、あ、聞いたんよ、違う友達に。で2人ともゲイのお友達だったのね。で1人が、あのどうしようって、なんか苦しい、でも彼のことまだ好きだしな、思いがあって心にいるんだよね、また連絡してもいいかなって、なんか元気って連絡してもいいかなみたいな、そういう時があったんでね。でそれをあの1人に2人に言って、1人は Oh baby it's okay if you want to you can talk to him again みたいな、すごい優しい感じで、やな感じで、大丈夫大丈夫、そう思う気持ちも分かるよって、もし話したいのであればもうまた連絡したらいいじゃん、いいと思うよみたいな、 Follow your heart、 自分のハートに従ってみたいなで言うの。あーそっか、でも連絡しようかなーって思ってたら、もう一人の方から帰ってきて、あんたそんな相手が気にするわけないやんいい加減にしやって、ちょっとこう二丁目のママみたいにビシバシ叩かれて、そこでハッとするんだよね。そっかって、これはもう自分のためにバンダリーを持ってあげなきゃいけないよなって。1個目っていうか、そのどうしよう、送りたいなって、話したいなって、どうなんだろうってね、その当時の話とかしてみたいなって思うけど、そこにまだなんか生半可というか、もしなんかチャンスがあればとか、なんかもしなんかって思うのは、まだまだ感情的に動いてんだよね。そう、なんか感情で、あの苦しさから出たいから、そこに、そっちに流れちゃう。タバコとかも一緒じゃん。タバコをやめるって決めて、でもなんかポコポコ出てくる、タバコ吸いたい、タバコ吸いたいってね。でそっちにまたタバコの方に行っちゃったら、また同じサイクルが起こるんだよね。でもそれを打ち切って、新しい瞬間とか、新しい人生とか、自分の新しい次元に上昇したいのであれば、もうノップ、どんだけうわーって出てきてもそこでノップ。私はこういう風に、自分の今このフェーズが辛いけど、この特にこのトルネードが起こってるフェーズって辛いけど、もう大丈夫、それには必ず終わりがあるかなっていうことを言ってきました。 This shall to pass っていうのを英語であるんだけど、はい、 So this to shall pass っていうのを何回も言ってました。本当に辛かったです、その時は本当に辛かった。でもこれは必ず終わる、トンネルには終わりがあるっていうことを何回もリマインドしてました。 Alright, thank you. I don't know if it helped, but good luck. じゃあ次の質問を見ていきたいと思います。一括で買ったベンツで帰宅、はい、あ、めぐさんですね。彼と喧嘩をしているとき、冷静に話そうとするけど、相手の顔色や、自分、相手の顔色や嫌いになってないかなと考えてしまい、結局自分が全て悪かったと自己完結してしまいます。なるほど。冷静に話そうとされてるのかな。どういう感じなのかな。まあ、そう、本当に本当に個人のパーソナルの話聞かないと分かんないんだけど、まあ、もちろん相手の放ってるエネルギーとか、あの相手の姿勢にももちろんよると思う。言葉とかどういうなんか相手の、姿勢なんだろうっていうのはすごく気になるんだけど、自分のインナーの話をすると、相手の、顔色とか疑ったりとかね、嫌いになってないかなって考えるっていうのは、本当はきっともう真っ裸で話したいんじゃないかなと思うんだよね。なんかこう相手の顔色見てっていう風にやるよりも、まっすぐにもののストレートに自分の思いとか伝えたいし、相手を傷つけるって意図じゃないけど、それをした時に必ず傷ついたりとか、相手がオフェンド、ね、反応する、トリガーする、イライラするっていうのは絶対あると思うんだよね。そこをまず切り捨てていくこと、そこに相手の感情には、相手の気持ちとかには私には責任がない、私の責任は自分の感情っていうのはあるけど、それをやっていくのは自分なんだっていうこと、そして相手もなんかこう私が言った伝えたことに関してムってなるのも、それは相手の責任だっていうのが分かってくるんだよね、それを持っていると。だからなんか私が言って相手がムってなったっていうのは、あれ私が嫌いにさせちゃったかなっていうのじゃなくて、なんかもしかしたらその自分の言葉がすごく鋭かったかもしれない。それはなんかこう見直していくことができるけど、そのある程度さ、本とか読んだらわかるから、ノンバイオレントコミュニケーションだったかな、ちょっと覚えてない、非暴力的コミュニケーションっていうのがすっごいすごい大切で、それは私はバウンダリーで教えてるんだけど、 How you say it is also important. 自分の言い方とかも考えて練習していくこともすごく大切なのね。で、一個伝えると、どういうふうに伝えたらいいかっていうと、I で伝えること。You じゃなくて、あんたがさ、じゃなくて、私がね、こういうことがあった時にこういうふうに感じてて、今こういうふうにこう通ってて、これをこうしていきたいんだけど、あんたはどう思う？っていうこと。いや、あんたがさ、洗い物しなくてさ、私が帰ってきた時にさ、ぐうたらしてるから私はムカつくんだよ。嫌じゃない？ね、あ、ね、あ、洗い物してほしかったなーって、なんか できない理由とかあったのみたいな、ね。こういう風に帰ってきた時にはこういう風な気持ちで帰ってきたら私もなんかもっとより楽しく会話できるなって思ってんだけどとか、うん、どうかなって、もうこれ思いやりなんだよね。うん、なんか You, 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 You になってたらすっごくもうそのエネルギーでわーってなるから、結果その相手、あ、ってなって、その知っていくっていうこともね、知識もすごく助けてくれるから、リアリスティックに言うと、そういうなんか自分のコミュニケーションも見直していっていくことっていうのすごいプラクティカルな部分だよね。でもちろん本質的にはその相手に自分の気持ちを伝えたらいけないとか、伝えて顔色を疑ってしまう自分のなんか根本なところにはどういうものがあるんだろうっていうふうに、もちろんその根本的なことを向き合っていってあげるっていうのと同時に、自分のその伝え方だったりとか、コミュニケーションだったり、人間の心だったりっていうのを興味を持ってね、学んでいってあげるっていうのも、すごく一つの賢い方法だと思います。うん、絶対ね、お互いあるから、本当に仏さんみたいで、もう It's okay, everything is fine みたいな、I'm so calm みたいな人もいるけど、人間やしさ、お互い一緒に成長してるわけじゃん。だから相手に言われてムカつくことも、相手がに伝えて相手がムカつくこともあるけど、でもそれはなんかお互いが自分のセルフリフレクト、ちょっとこう時間が必要って、もうカッてなってるのであれば、ちょっとこう今は30分もう喋んないでおこうみたいな。でもそれを黙り込んじゃったどうしようじゃなくて、もうそこをパツンとさ、もう今はもう静かにしたいからっていう風に、自分の時間とかスペースをリスペクトしていくっていうのとか、本当に自分をリスペクトする、自分の価値を思い出していくっていうことは、相手をリスペクトすることにもつながるんだよね。パーソナルに受け取らない、相手がこうだから私かなっていう、その Don't take it personal っていうところにつながったりするのね。本当に練習することはたくさんある、違いがあることなので、だからめちゃくちゃ成長できるし、だから今こうやって苦しいと思ってることも、本当になんか、あ、次のレベルに生かしてくれるその題材なんだなって、本当にその課題をくれてありがとうっていう気持ちで向き合っていけば何でも大丈夫だと思います。そういうふうに気持ちでいれば、そういうリソースも入ってくるし、見つけやすくなるし、そういう波動の人たち、それも難なくこなせる人たちと出会えるし、今こうやって話してるわけじゃんか。だからきっと進んでんだよね。トンネルにね、終わりがなかったらどうしようってなるかもだけど、絶対一歩一歩進んでるっていうのは思い出してね、いつも覚えておいてくださいね。はぁ、はい、りょうちゃん、いいですね。インナーチャイルドの克服の仕方を教えてほしいです。うん、私もインナーチャイルド専門じゃないし、めちゃくちゃ詳しいってわけじゃないんだけど、まあ、インナーチャイルドの克服っていうのは、まあ、インナーチャイルドが傷ついたことを克服したいってことだと思うんだけど、インナーチャイルドって決してそのネガティブな存在とかじゃなくて、インナーチャイルドはみんないるのね。インナー、内なる子供だから、その子がハッピーになっていくことを、やっぱり大人になった私たちが自分の中にいる子供をタップインしていくってことが、すっごくその私が言ってるさ、玉ねぎの皮を剥いて違うの、自分の本当の本音に会いに行くっていうのは、やっぱりそこにいるのはインナーチャイルドなんだね。きっと最終的にずっと生まれた時から今日まで一緒にいてくれたインナーチャイルドに対して、まあ、どういう部分を向き合いたいかっていうのにもよるんだけど、例えばアリスンすっごく思うのが、大人になってさ、左脳を使いすぎなんだよね。まあ、要はバランスで、絶対左脳は必要だし、この人間の人生を生きるのに必要なんだけど、この前もさ、リトリート、奄美大島でやったリトリートのテーマが、遊びながら思い出していくってことなんだよね。今日すっごくお話でこういうことができるよっていうことを言ってるけど、リトリートでやっぱ一番できたっていうのは、その本当にそのエネルギーにしたって、自分の体を使いながら思い出しながら、自分の、あ、子供の時の感覚こうだったよなっていうのを、全員のあり方とか感覚で思い出していけたっていうのが、すごいそれを目撃したっていうのがリトリートだったんだよね。ですっごく思うのは、やっぱり頭で考えて、これ言ったから これ言ったらこうだな、これをしたらこうなのかな、切られるかなとか、そういうふうに頭で心でこうやりたいっていうふうに右脳が出てんだけど、右脳ってもっとアーティスティックでもっと直感的なんだけど、左脳でロジックに考える、左脳であの体系的に、いやこうやったらこうなるよね、因果関係を考えたりとか、やっぱりそれは生きていく上で必要な、概念ですごく助けられてるよね。こうやって電車のね、レールに飛んで面白そうって飛んでいったら電車が来ちゃってっていうのを、それは考えたら分かることじゃんか。でもその左脳の部分がなかったらわーってポーンってなっちゃうよね。だから生きるために、この社会で生きていくために、みんなと関係を持っていくために、左脳っていうのはすごく使わなきゃいけないことなんだけど、大人になって右脳を使うってことが忘れちゃう。例えば右脳で言うと創造性や創造性とかユニークな感じ、フローとか直感とかアーティスティックなこと、別にアートを描くとかそういう、それでももちろん右脳にタップインできるんだけど、アートを描くとかね、そういうことだけじゃなくて、でも幼稚園とかさ、ちっちゃい時ってさ、おもちゃ作ったり、なんか大人からしたらさ、あ、なんか、あ、こんなに好奇心があってって、なんか子供らしくていいねっていうのってさ、どういう意味、みんながイメージさ、子供らしいねって思うことでどういうイメージかなってそれぞれあると思うんですけど、アリスンはもう開放的だったりとか、周りの目を気にしてるっていう、まあ泣きたい時に泣くし、走りたい時に走るし、うわーってうわーっていう感じそう、それをね、思い出していくっていう感覚に強いかなと思うんですよね。で、インナーチャイルドが傷ついてるっていうのは、きっとそのもう本当にピュアな魂の姿、うわーとか、うわーやだーとか、うれしいねみたいな、なんか本当にフルで生きている、うん、でもちろんさ、今のうち、はい、じゃあ子供に戻ってくださいって言ったら、さっき言ったその左脳とか考えるって力がさ、ないから、なんかすごく大変なことになるかもしれないんだけれども、でももうそれは十分にあんだよね、左脳で、左脳を使って。でも今現代人っていうのはもう情報が溢れているし、相手をね、空気を読むだったりとかさ、なんか本当に繊細なところで、いろんな情報をもう毎日毎日いろんなところから、目から耳から鼻から口から肌から、もう五感を使って全部感じてるんだよね。だからこそ右脳を使って、その凝り固まってるのは解放していってあげる。もう雨が降ってきたら雨だってやるのも一つだし、なんか子供の時に好きだったこともありだし、なんか想像して、なんか本当にあの子供心を思い出せる、あの子供の感覚、フルにハッピーだって、幸せだって、開放でオープンハートになれるような心の状態に持っていくためには、アリスンとかリョウちゃんとかみんながその大人になって、その子をそんなにケアしてあげる、ケアギバー、なんていうっけね、ベイビーシッターになってあげる、同じ目線で。いやで、一つすごくね、それがつながるかなって思うのが、周りに子供いたりしない、まあ、幼稚園に通ってる子とか、スーパーでいる子とか、まあ、公園で遊んでる子とか、もしくは自分の子供、もしくは、自分のいとことかめいことかでもいいんだけど、アリスもお兄ちゃんの子供とか、私のいとこの子供とか、今、まあ、2歳3歳ぐらいなんだけど、もうその子たちを見てると、もう本当に私もそっちに入ったんだよね。他のその自分の家族のメンバーの大人とかは結構座って、なんか、はい、気をつけてねとか言ってるけど、うちはもうみたいな、ペンペンペンみたいな、なんかそっちに、そういうキャラっていうのもあるかもやけど、本当にピュアに、なんかそういうアリスンが出てくるっていうのも、すっごいアリスン自身が喜んでて、でよく言ってくれるんだよね、遊んでくれてありがとうねって言われるんだけど、うちが遊んでくれてありがとうみたいな、わかる、カムサムニーだみたいな、あ、今1111だった、嬉しい、 Thank you カメラの、ね、時間が111だったんだけど、わかるかな、それを私はインナーチャイルドを癒すっていう風な意識でやっていないけど、すっごく自分のインナーチャイルドを思い出して、その自分の目線に変えるっていうことができるから、もう本当に子供たちってなんか大先生なんだよね。実は子供が大人を見て学ぶって思うかもしれないけど、逆に私たちが子供から学べることがたくさんあって、だからどのようにうちが子供に接してるかっていうのもすっごく考えるっていうか、考えさせられてる、 うん、本当にこれやっちゃダメってそうまっすぐに伝えたいけどなんでそう思うんだろうとかなんでなんだろうっていうふうにこうルールを、ね、相手にただあげるんじゃなくてその考える力とかこれやったらどうなると思うとかじゃあやってみようか逆にみたいなとかそういうふうに一緒にエクスプローできるようなふう なんかその大人としてねやっていきたいっていうのはやっぱり自分の中のインナーチャイルドがルールばっかりで苦しいってシュンってちっちゃくちっちゃくなっちゃうっていう感覚を知ってるからこそそれをやっぱりこうパスしたくない。昨日も話してたんだけどその今の私のこの世代が次に大きくなってるその次に伝わっていってるんだろうってなぜかっていうとお金の話してたんだけどその上の人たちがその時のベストを尽くしてたけどやっぱり私のところ私たちのこの世代にインストールされてることってたくさんあってでももうそれはいらないよなっていうことはどんどんどんどんアップデートしていこうねっていうことを話してたのね。でそれも一緒でそのインナーチャイルドっていうのはもう心の中に必ずいるからいやでワンちゃん可愛いなと思ったらうんって、ね、可愛いってその心を大切にしてあげる。なんか楽しそうだなってそこに入っていかなくてもなんかこう遠くからあ幸せだなって I feel the vibe みたいなそのバイブスめっちゃ感じて幸せみたいなとか、ね、伝えたいことはまっすぐ伝えてみるとかこれ素敵ですねって店員さんとか知らない人にあこれ可愛いですねとかさ、うん、私すっごいやっちゃうんだよね。なんか私もちょっと大人ってすごく特殊でアリスン的になんか大人子供だけの時はもうなんかみたいにやって大人が隣にいると私その昨日もやってたのを思い出した。スタバで子供と大人がいて親子がいてでお父さんは背中を向けてんだよね。で子供がなんかアリスの方を見てるからうちがいつもよくやるんだけどやったりすんの。でもこれなんか私ゲームやってるみたいでなんかその大人がこれもうめっちゃ面白い話思い出した。大人がこっちを見たらゲームオーバーみたいなゲームを勝手に一人でやってて、なんか子供がこっち見た時にブーってやってて、で大人がほって見た時にパソコンプープープープープみたいな。でもちろんその見た時にこんにちはみたいに言ったりするけど、それがすっごい面白くて、ただ子供もさめっちゃ興味持って何あのお姉ちゃんみたいな、ちょっとなんか警戒してんみたいな。でも見てくんだよね、めっちゃ可愛いよね。っていうゲームをしたりしてて、で一回さこれ本当はもうこのインナーチャイルド、おじちゃんのインナーチャイルドとつながったっていう話があってさ、これ何年も前からやってるねんか、なんかうちさこういうことばっかやってんだけどさ、やっぱ子供ってまだその左脳で潰してない子たちがすごく多いから、私のインナーチャイルドもすごいなんか喜んで、はいな、うーみたいなとか変顔とか絶対ほぼなんか 99% やってると思う子供見たら。で一回さ電車乗ってて、で夜やってんけど、なんか小学校4年生ぐらいの女の子かなとね、同じ遊びしたことある小学校の女の子が隣に座ってて、で夜やからさ前にさ誰も座ってなかったらさ窓でさ全部が見えるわけ、わかる？でおもろ、さ一回で隣に小学校の女の子がおって、でその隣にパパみたいな、まあ、お父さんらしき人がおって、で最寄り駅に帰っとったんよ。でなんかうちはあちっちゃい子やと思って、で見てたんよね。で奥にその反射してる目の前の鏡、ガラスに反射してるところに向かって、ね、いつもみたいに変顔しとってんな。で今度はうちが携帯取り出してなんか変な顔になる LINE のさアプリとかで変なんか ブチューみたいな顔のさなんかエフェクトになるさ設定してさ、それをさなんか自分でカシャって撮ったやつをなんかチラッて隣に見せて、その女の子がめっちゃ笑ってるよみたいな、やばいみたいな。でもそこで話し出すとかじゃなくて2人で無言のままそんなんかこうやって、で今度そのフィルターをその女の子に向けてあげて、女の子もこんな顔になるみたいな、二人でみたいな感じで笑っとってんやんかめっちゃおもろくさ、でも本当になんかもうやばいクソおもろいみたいな感じで思ってて、でそしたら最寄り駅に着いたの私が先に、ではい降りますみたいな。で私はその電車が出発するまでなんかそこに立って、その女の子にバイバイってしようと思ってんやんか。そしたらそのね、あもう最後までパパにバレへんかったみたいな、もうやばいパパに殺されるって思ってんか、なんかやばいと思って、こんだけなんかね、プーンみたいな電車で勝手にやって、なんか変なフィルター見せ合ってんとかに、なんかガラス越しに変顔し合ってとかブワーッとやっとって、やばいちょっとこれパパにバレたら怒られるみたいな ていうふうに思って、で電車降りました。で、はい、閉まります、プシューで最後までね見届けよう、バイバーイとかしようかなと思って見てたら、はい、てってって、はい、プシュートゥトゥーってなって、その子じゃなくてパパが立ち上がってバイバーイってうちにやってきたんよねパパがめっちゃなんか喜んどって、なんか変な子おるんじゃないけど、どのタイミングで気づいたのか、その女の子がね、あの人めっちゃ面白かったって言ったのか知らんけど、お前かーいってなったよねパパかーいってなったよね。あれはもう一生忘れられへんくて、なんかあお父さんもどんだけね、こうね、普段パパやってて仕事やっててね、なんか男でとかそういうのじゃなくて、内側に子供がおるんやっていうのすごい分かって、なんかもまかーっていう風にめっちゃ笑いながら一人で階段降りていったっていう話があるねやばくないこれ、何年前やろ、 5,6 年前かな。いや、うちもうちやと思うけど、そのなんかふーとか笑っとって、別に言葉をおもろいなとか名前なんて言うとかそういうのじゃなくて、もう本当に心のインナーチャイルドと自分の心のなんかね、つながりがあって、で私はもう勝手になんかやっぱお父さんに怒られるって思ってたけど、本当はお父さんも心から楽しみたいんだっていう風にすっごい思ったわけ。だってお父さんが一番立ち上がってもうバーってやってたから、おーいみたいな、もちろん声は聞こえへんけど、うわーみたいになったもんね、うちパパかー言うてやろう。だから本当にそこから学ばせてもらったのは、もうどんなにねこわばってるというか、そのね、パパであろうと、なんかお偉いさんであろうと、みんな心の中にインナーチャイルドがあって、みんなきっとこの地球っていうプレイグラウンド、この遊び場運動場でいろんなことやりたいし、いろんな経験したいし、いろいろこう羽広げたいっていうのは絶対奥底にある。いや笑うやろ想像してパパめっちゃなんか見た感じノリノリでみたいな、みたいな感じじゃなくて、ちょっとこう普通になんか会社員やってますみたいなようなパパでそうなの。だからここでね言ってくれてる、まあ、恋愛話からかなり派生してるのはあるけど、でも根本はやっぱりそこにあるなって思ってて、インナーチャイルドの克服の仕方っていうことは、やっぱりもう自分のインナーチャイルドの目線にどんどんどんどん帰っていくってことなんでね。だからそのさっき言ってた自分の周りにいるね、もしいたらちっちゃい子とか子供がいるのであれば、その子たちと話してみるときに、大人になった視線っていうか、私子供の時ね、アリス・イン・ワンダーランドがあるね、アリスの不思議な国で、アリスがちっちゃくなるよね、アリスがちっちゃくなるよね、でそのちっちゃいからいろんなアリスのワンダーランドがあるわけじゃん。そういう感じを自分で想像クリエイティブになって、あ今ちょっとなんか子供の波動に戻っていってるっていう、安心感とか、もちろんその子どもの時に怖い思いしただったり辛い思いがあったっていうところも、きっと子どものインナーチャイルドを抱えてるっていう部分もそれぞれあるかもしれないんだけれども、そこにやっぱこう目線を合わせて What's up? みたいな What's up? ってね、変な顔して、大丈夫かみたいなもう大丈夫だわとかいうふうにやってあげたら、やっぱり自分との関係性っていうのは本当にそこからなんだなって、自分のねセルフラブっていうねことってこうだよって一概には言えないけど、やっぱりその愛の波動を思い出すっていうことでもあると思うから、そのピュアに生まれた時からね、みんな愛だったんだよ、でもその上で道中で傷ついたりとか心を閉ざしたりとか、左脳でねやっぱ考えなきゃいけないとか、相手こういう風に ね文脈を読んでこういう風に行動しなきゃいけない、右習いしなきゃいけないっていうところで、やっぱりどんどんどんどんクローズハートが閉じていくっていうところをね、やっぱなっちゃう、そういう社会のシステムがあるんだけど、本当に今すごいオープンハートでっていうことをアリスが思い出してきてるのは、きっとそういうところにいろんな旅を行ってる、うん、そしてそれは先生はたくさんいる子供とかね、うん、本当に子供ってピュアでまだこう何も入っていない状態だから、大人の世界の、でもやっぱり大人の世界で生きていくためにはきっとね大人的な行動もきっとあるだろうしさ、そこはさもバランス取っていったらいいんだよ。そしたらどんどんどんどんこの地球も楽しくなってくるから、あなんだ地球が遊園地じゃんかっていう風に思いになってくるんだよね。そしたらもう恋愛も勝ちなんだよ。恋愛もすごいわめっちゃ見せられてるって、 でも本当はね楽しみたいし、本当は幸せで豊かで、ね、心の平穏の気持ちでなりたいっていうのはインナーチャイルドが知ってるからこそ、軸であるからこそ、こう辛い辛い辛い、心配心配、浮気されてないから待たされるんじゃないかなってずれてるのも、こういう風にここに持っていってあげるのは大人になった私たちの責任。責任って言ったら重いかもしれないけれども、そういう風にこう私がここにいてあげるからねビッチみたいな感じで思い出していくっていうのがすごく大きいかなという風に思います。ありがとう、素敵な質問してくれて。はい、そんな感じかな。おもろいよね。あ、これもいいですね。これじゃあ最後にしようかな。子供を持つためのタイムリミットを感じて焦る時期がある。はい。なんで女性だけリミットがあるんだっていうアンフェアに思っちゃうんです。これはあるよね。きっとさ、女性あるあるというか、私も子供欲しいってママになりたいっていうふうにすごい思うし、できっと今は20代だけど、きっとこう30代になった時によりこう、また感じ方が変わるのかなって思ってるんだけど、でもその中でもアリスがやっぱ一番ね、何をやってもやっぱベースになってるのって自分の心の平穏さを守るってことなんだよね。それを保つっていうことをすごくやっていて、でアリスも思ったことある。あ、何歳までにね、前の彼氏がそうだったんだよね。なんか何歳までにね、こういう風になって、こういう風に何人欲しいとか、そういう話もよくする人で、でやっぱなんかそれを考えた時に、やっぱ彼も言ってたけど、なんか女性のバイオロジー、生物学的にはやっぱりそのリミットがあるしみたいな、なんか高校でって言ってたけど、なんか結構それってなんか私すっごい違和感というか、すっごい狭い思いをしたんだよね。もちろんママになりたいし、その人も大好きだったんだけど、すごいなんか違和感だったのは、なんかすごくなんだろうな、直感から外れてたっていうか、私のそのディバインタイミング、神聖なるタイミングっていうのからすごく離れていたから、超なんか気持ち悪かった。でなんかこう何歳までにこうしてみて、それってすごく男性性のエネルギーなんだよね。男女とかこういう社会的なことじゃなくて、男性女性じゃなくて、すごく計画的にやりたいっていうのって、コントロールっていう か、 なんかすごいこうディシプリンが入ってるんだよね。でも私の体とか心のタイミングも絶対あるし、でその社会的にさ、女性は何歳までにどうどこうだとか、こうやった方がいいっていうのがあることに対してすごく違和感を感じてるのであれば、私はなんか強制することではないなと思うし、もちろん自分から生まれた自分の血が入った子供がねいいかもって思うかもしれないけど、別に子供をさ、ママになりたいっていうのもいろんな方法があるわけさ。だからそこにもなんか比べてみて、天秤かけてみて、自分のハートがイエスって言ってる方をひたすら見ていってあげること。自分のイエスが分かんない場合はもうノーノーって、ヘックノーって、これはないわっていうのをもう消去していくことっていうのはよく言うよね。でそこで見えてくるものとかの分かんなくなってたことも、玉ねぎ外していくと見えてくることもあるから、まあでもその確かにバイオロジカルオクロックって言って、ね、生物学的な時間みたいなタイムリミットももちろんあるから、それはさもうなんか変えられないっていうか、で今なんかあるよね、卵凍結するみたいな、ちょっと私あんま詳しくないんだけど、本当になんかそういう部分もあるし、そこはなんかあんまり感情を乗せすぎず、ニュートラルに物事を見た時に私の本当の気持ちっていうのもきっと見れてくれるし、いろんななんか方法からアプローチあるんじゃないかなって思うし、一人のね女性として私もすごく共感することだから、とにかくね優先順位で高いのは、自分の心を平坦に保っておくこと。そしたら物事も見やすくなってくるし、物事も分かってくるんだよね。あ、これが私にとって大切にしたいことなんだっていうのを分かってくるから、うわーどうしようってなってた時から、選択するの不安とか足りないとか、私はこうじゃなきゃっていうか、こうならないとダメとか、なんかこうなったらどうしようって不安のところのベースじゃなくて、自分を整える、さっきも言ったようなインナーチャイルドだったりとか、それも一つなんだけど、自分を整えることを思い出していくと、愛とか豊かさとかたっぷりベースで選択することが増えてくるから、またねそういった出会いだったり、そういう出来事とか、本当にね賜物のもう経験とかも、自分があーってこれうおー最高だありがとうって思われるような心から出来事も本当にね反映して必ず起こってくるから、もうとにかく自分のことをブレたら帰ってくるっていうのをやっていこう。それがねもう本当に恋愛においても、そういうパートナーシップだったり、自分の子供だったり家族のことっていうのもそこに現れるからね。 これのままこうなったままこう傾いた時に決断したことがどんどんどんどん重なっていくと戻りづらくなるんだよね。重たくなってくるから。もちろんここから戻ることもできるんだけども、今できることっていうのはもうどんな状況でもあろうと、もうあの心をね保ってあげる、整えるっていうことを自分の方法で自分で学んでいくことなんでね。それは誰か
方法ももちろん参考になるけど、自分のリズムがあるっていうことも必ず覚えておいてください。それが私たちのバッドビッチな生き方です。いやみんなギャルでしょ、バッギャルでしょ。だからそれは本当に自分にはリズムが、自分のリズムをリスペクトするっていうことが、そのよりね自分が望む人間関係とか恋愛とかにつながっていくっていうことが本当に必ずあると思います。イエーイ、今日もありがとうみんな。